ただきたいと思います。新約聖書の194ページをご覧ください。
ヨハネの福音書7章40節から52節まで。お読みいたします。この言葉を聞いて群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人たちがいた。別の人たちは、この方はキリストだと言った。しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じた。彼らの中にはイエスを捕らえたいと思う人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。さて、祭司長たちとパリサイ人たちは、下役たちが自分たちのところに戻ってきたとき、彼らに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。下役たちは答えた。これまであの人のように話した人はいませんでした。そこでパリサイ人たちは答えた。お前たちまで惑わされているのか。議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいたか。それにしても律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているかを知った上でなければ裁くことはしないのではないか。彼らはニコデモに答えて言った。あなたもガリラヤの出なのか。よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。以上でございます。本庁はイエスとは誰かという題で高松先生から御言葉のお取り次ぎをいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます、年始に NHK の特別番組を見ました。ウクライナとロシアの戦いについての考察がされていたわけですが、その中で印象的だったのが、ウクライナのジャーナリストでノーベル賞も取った方のお話でした。で、ロシアの国の中では戦争について正しい情報が与えられていないということは私たちも知っているんですが、彼女が言うには、ロシアではテレビから流される報道を市民が正しい情報だと考えているとおっしゃっていました。彼女は、彼らはテレビを信じている、そう言ってこのような例を語られました。例えば捕虜になった兵士は、母国の母親に電話をすることが許されているそうです。で、彼がここにはナチス主義者も民族主義者もいない、普通の人たちで僕たちを攻撃してこないと言っても、両親は、私たちはテレビを見て全ての事実を知っている、あなたは英雄なのだから敵を殺しなさいと電話口で叫ぶんだそうです。また戦場にいる夫に妻が、あなたはウクライナ人に復讐しなければならないと叫ぶと、夫は、何に対して復讐するんだい、私は何もされていない。妻は電話口から、あなたはテレビを見ていないからよと答える。テレビから流される報道の方が正しくて、実際に見て聞いて肌で感じて疑問を持つ人たちの声はかき消されてしまう。ですから今起こっていることを多くの人が気づいていない、その現実があると、そういうお話でした。今日の7章の今読んで、司会者に読んでいただいた40節 ここにはイエス様のさまざまな反応がありますけれども、でも大きく分けると2つしかないことに気づきます。イエス様の話を実際に聞き、素直にそれを受け止めていった人と、もう一方は偏見を持ち誤った情報で判断したり、実際に動きもしないで誤解をしたまま、事実そこで聞いた人たちの言葉を蔑む人たちです。イエス様のもとで素直に御言葉を聞き、またその恵みに立っていく勇気をここから見ていこうと思います。いつものように3つのポイントです。まずは第一、群衆の反応です。40節から43節、イエス様のもとで御言葉を聞いた人たちについて見ていきます。40節から43節ですね。そして2番目、離れた場所にとどまる人たちの反応です。44節から49節、自らは赴かず聞いた人たちを、イエス様の言葉を聞いた人たちを蔑む人たちについて見ていきます。そして3つ目、勇気ある証人について考えます。46節と50節から52節です。恵みに立って語る人たちの姿を見ていこうと思っております。では最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝もあなたの身元に私たちを引き寄せてくださって、御国の前味を味わわせてくださっている幸いを感謝いたします。やがてあなたの御前に集い、この目であなたを見上げ、あなたのもとで賛美を捧げる私たちですけれども、今このところにあなたはご臨在を表してくださって、私たちを祝し、足りない私たちですけれども、私たちの賛美の声を聞いてくださり、私たちを豊かに祝福していてくださることを感謝いたします。また地上の歩みでは、さまざまな痛みや悲しみや憂いを抱える私たちを憐れんでくださって、慈しんでくださって、私たちの疲れを癒し、私たちの弱さに慰めを与え、励ましを与えてくださって、あなたと共にある幸いをこの朝もご自身が示していてくださることを感謝いたします。どうぞこの1週間の歩みへ出ていくお一人お一人を顧みてくださいますようにお願いいたします。その歩みのすべてをご存知のあなたが、また地上の生涯のすべてに最善を備えようとしていてくださるあなたが、それぞれにこの1週間の歩みを導き、良きものを与えて、良き選択をさせてくださって、あなたからの恵み、そして祝福を受けていくことができますようにお願いいたします。まだ見えぬことがたくさんあります。まだわからないことがたくさんあります。でもあなたを信じさせてください。あなたが必ず良きものを備えてくださり、良き解決を与えてくださり、また私たちの魂に賛美を捧げて与えてくださることを信じて歩んでいくことができるように、一人一人を励ましてくださいますようにお願いいたします。今も弱さを覚えていらっしゃる方々、御力を表してくださいますようにお願いいたします。傷んでいるところに御手を触れてくださいますように、萎えた心をあなたが強めてくださるようにお願いいたします。病の苦しみにあるのなら、あなたがそこに目を留めてくださるようにお願いいたします。地上の命は弱いものです。主よ、あなたが 最善をなしてくださいますようにお願いいたします。またまだ永遠の命の恵みに預かっておられない方々、どうぞ顧みてください。あなたを信じ、その心を開いて、あなたの救いを受け入れることができますようにお願いいたします。心の内のに抱えるすべての罪の重荷をあなたに許していただいて、平安をいただくことができますようにお願いいたします。十字架を信じさせてくださいますように、またその信仰を告白させてくださいますようにお願いいたします。それぞれの家族の中、まだあなたの恵みに預かっていない者がいます。どうぞ私たちの祈りに応えてくださいますようにお願いいたします。また世界では今も苦しみと悲しみがなお繰り返されております。どうぞ主よ、平和を与えてくださいますようにお願いいたします。解決を備えてくださいますように、その力を委ねられている人たちにあなたが正しい知恵を与えてくださいますようにお願いいたします。一人一人の命を尊ぶその思いを備えてくださいますようにお願いいたします。家族の再会が与えられ、流した涙にあなたが応えてくださるようにお願いいたします。今日も私たちそれぞれにあなたは御声をかけてくださいます。どうぞすべての人の心を知っておられる主が一人一人にふさわしく語りかけてくださいますように、すべてのことを御手に委ね、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。先週のおさらいをしてから今日の場所へと進んでいきたいと思います。ヨハネの福音書7章、場面はカリオの祭りです。この祭りはイスラエルの民がエジプトから救い出された時、アラノを旅した時の苦難と、それを支えてくださった神の恵みを思い出すための祭りでした。カリオの祭りではイエス様の時代、水の儀式が行われております。アラノを旅していた時に渇きに苦しむために神様はモーセを通して岩を打つと水が湧き出るという不思議な方法で民の命を支え、また喜びを与えてくださった、これを記念するためでした。祭りではシロアムの池から汲まれた水が神殿に運ばれ、人々はイザヤ書やまた詩編の118編を歌って賛美をいたします。でこのような祭りが行われた最後の日にイエス様は大きな声で37節38節の言葉を言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その心の奥底から生ける水の川が流れるようになります。一時的に喉を潤すだけの水ではなくて、魂の渇きを満たす霊的な水、永遠の命をもたらす神からの命の水、天からの祝福を語られて、それを求める人に向かって誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言ってくださいました。で、こう言われたのを聞いて今日の箇所です。40節、この言葉を聞いてと始まります。この言葉を聞いて群衆の中にはさまざまなイエス様についての意見が出てまいります。まずこの方は確かにあの預言者だという人たちです。イエス様がモーセのように生ける水を与えてくださると聞いた人たちは、あの預言者、つまりモーセが約束した預言者だと考えました。モーセは申命記でイスラエルの人たちに、あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる、あなた方はその人に聞き従わなければならないと約束いたしました。 民衆はその預言者が現れることを期待しておりました。ですからヨハネの一章でバプテスマのヨハネに人々は尋ねました。あなたはあの預言者ですか。無論バプテスマのヨハネは違いますと答えています。今人々はイエス様の言葉を聞いて、今度こそイエス様こそモーセが約束したあの預言者に違いない期待を持って見つめ始めました。また別の人たちはこの方はキリストだと言った。キリストとは油注がれたもの、神が救いのために使わせてくださる救い主という意味です。あの預言者よりもさらに人々が待ち望んだのはキリストです。イエス様こそ神が使わせてくださった救い主ではないか、こう思う人も出てまいりました。あの預言者、キリスト、いずれにせよイエス様が神様から付き合わされて救いをもたらしてくださると期待している点では同じです。37節の生ける水を与えると語ってくださったイエス様の言葉を聞いて、そのお姿を見て、神の救いの実現を期待した人たちが出てまいりました。この時点ではまだイエス様の十字架もまた復活も表されておりませんので、救いの知識という点では不十分なのは仕方ないと思います。しかし確かにこの人たちはイエス様に近づき、イエス様のもとでイエス様の言葉を自分の耳で聞き判断し、このように語ることができました。それはとても大切な貴重なことでした。現代でもイエス様について聖書から直接知るのではなくて、世間の評判や誰かの言葉だけで判断してしまって、聖書から直接聞くことがないまま間違った情報を頼りに判断してしまって、神様の恵みの言葉を理解しないのはとても残念だと思います。無論直接聞いたから全て正しい判断ができるかといえば、それは必ずしもそうとは言えません。なぜなら人は誤った先入観や偏見のために間違った判断を下してしまうということはあり得るからです。で、そういう人たちが描かれているのが41節の後半と42節です。しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。旧約聖書にはキリストはベツレヘムで生まれるとあります。去年のアドベントの礼拝の中でマタイの福音書から学んだ通りです。ですがこの人たちはイエス様がベツレヘムでお生まれになったことを知りませんでした。イエス様がナザレで成長され、ナザレに住んでおられたということだけで、どこでお生まれになったのかということをきちんと知ろうとは思いません。誤った情報に支配され、自分の耳で聞いたイエス様の言葉を打ち消してしまいました。彼らもローマによる住民調査を経験していたはずですから、少し考えればガリラヤで生まれたとは限らないとも気づけたと思うんです。それにしても42節の彼らの言葉がまさにイエス様が救い主であると証明しているのはとても皮肉なことだと思います。いずれにせよ偏見やちょっとした知識で分かっているつもりで判断すると間違った答えを引き出す、その例ではないかと思います。で、そのためこうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じた。せっかくの恵みの招きにもかかわらず、救いを失う人たちが生じてしまいます。ですがもっと困るのは、プライドに支配され、イエス様の言葉も神様の言葉も聞こうとしない人たちです。その人たちのことが44節から記されています。次のポイントです。44節、彼らの中にはイエスを捕らえたいと思う人たちもいたが、 この人たちは群衆の中のユダヤ人だと思われます。イエス様のなさること、イエス様が語られることにいちいち反感を持ってイエス様を亡き者にしようとする人たちで、イエス様から上辺で人を裁かないで正しい裁きを行いなさいと警告された人たちです。自分たちが築き上げたものに固執するあまり素直に聞く耳を持たない、過ちを指摘されたことでイエス様に敵意を燃やし、イエス様が与えようとしておられる恵みに気づかない人たちでした。44節、誰もイエスに手をかける者がいなかった。まだイエス様に何もすることはできません。神様の時ではないからです。で、次のグループはユダヤ人社会の頂点に君臨する人たちです。45節、さて祭司長たちとパリサイ人たちは下役たちが自分たちのところに戻ってきたとき彼らに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。この人たちはイエス、群衆がイエス様の言葉、語られる言葉を聞いて、この方こそキリストではないか、救い主ではないかと心を寄せたことを忌々しく思って殺す機会を伺っている人たちです。32節に、パリサイ人たちは群衆がイエスについてこのようなことを小声で話しているのを耳にした。それで祭司長たちとパリサイ人たちはイエスを捕らえようとして下役たちを使わした。この方こそキリストではないか、そういう噂を聞いたのなら、この方が何を語っておられるのかきちんと自分の耳で聞いて確かめるべきでした。少なくともこの後に出てくるニコデモはそうしています。果たしてそれは真実なのか。神の言葉を重んじていると自負しているならば、この方は神が約束された方なのだろうか。自分の目で見る、自分の耳でしっかりと聞いて確かめに行けばよかったんですけれども、彼らは自分の場所から動こうとはしなかったようです。自分たちは民衆のように愚かではない、だからイエスのところなどわざわざ行けるか、もし自分たちが出て行けばあの人たちもイエス様を必要としているのだと言われかねない。それは彼らにとって屈辱でした。それで自分の名誉のため、プライドのため、ただ下役を使わして、ここに引き連れて来い、本当にプライドの塊のような命令ですけれども、そう命令いたしました。で、この下役とは神殿の警備にあたる警察です。暴動が起きないように、またそれが起こった時にすぐに対応できるようある程度の武装をしている人たちで、下役とあるように神殿の中で議員や祭司に仕え指示通りに動く、いわば下っ端の人たちです。彼らは祭司長たちに命じられた役割を果たさずに帰ってまいりました。その理由がイエス様の言葉を聞いたからです。イエス様の言葉は光のように彼らの心を照らしました。それで命じられたことをできません。46節、下役たちは答えた。これまであの人のように話した人はいませんでした。で、これを聞くと祭司長や律法学者たちはさらに苛立って、お前たちまで惑わされているのかと彼らを罵り、挙句の果ては49節に記されているように、それにしても律法を知らないこの群衆は呪われている。イエス様の言葉を聞いてイエス様に心寄せた民衆や下役たちの無知をあざけるだけではなくて呪われている。それは自分たちだけが救われる資格があると言わんばかりの言葉でした。彼らの知っている律法は本当に神が語られた律法だったんでしょうか。人の手で作り上げた規則の体系に過ぎなかったのではないでしょうか。600にも及ぶさまざまな規則を作り、それを守るように人々を押さえつけ縛って、その頂点に立つことで 満足していた人たちです。そんな彼らに蔑まれ抑えられていた人たちがイエス様のところに来て、イエス様の口から初めて神様が自分たちを大切に思っていてくださることを知りました。自分たちを救おうとしておられること、愛しておられること、慈しみ憐れんでくださっていることを彼らは知ったんです。安息日でさえ病に苦しむ人を健やかにイエス様はされました。そして誰でもと招いて、私のもとに来て飲みなさいと語ってくださいました。あれをしろこれをしろ、規則規則で縛られ、守られないことで蔑まれ、自分の足りなさに悲しみ、魂を潤すどころかますます乾いて苦しむばかりの人たちに豊かな水を与えると招かれるイエス様の言葉に、人々は神の愛を初めて知っていくんです。けれども祭司長たちはそれを愚かだとあざけりました。素直にイエス様のところに行かず、その言葉に耳を傾けようともせず、今日も同じことが繰り返されています。イエス様のお与えくださる救いを侮る人たちは、自分でイエス様に近づこうとはしません。自分で耳を傾けようとはしないで、自分の知っている知識におごり、自分イエス様を信じる人たちを冷ややかな目で見るのではないでしょうか。けれどもそういう人たちの中で勇気を持ってイエス様の言葉の恵みに立つ人たちがいたことは、私たちの励みとなり勇気づけられることになります。私たちもイエス様を知らない人たちの中で直接聞いている、この私たちはいつも戦いにさらされているからです。次のポイントに話を進めます。第二次世界大戦の末期、1945年の4月、ドイツの首都ベルリンでは敗戦が色濃くなっており、建物は次々と崩壊し、市民は吹き飛ばされ、町は瓦礫と死体に埋め尽くされ、町に住む人たちは皆疲れ切っておりました。その頃人々は町の街灯や並木に息を呑むような悲惨な光景を目にしなければなりませんでした。それは若い兵士が首に縄をかけられ、電柱や木から吊るされている姿です。彼らの首には一枚の板がぶら下げられ、そこに私は卑怯者ですと書かれておりました。戦うことにノーと言った兵士たちは臆病者としてこのように次々と処刑されて、見せしめに木や街灯に電柱にぶら下げられ、さらには卑怯者の札を首からぶら下げられていたわけです。若い兵士たちは町の惨状を目にして、人々の苦しみを見て、ヒットラーの命に従うことを拒んだわけです。この若者たちは本当に卑怯者、臆病者だったんでしょうか。本当は真の勇者、勇気ある人たちではなかったでしょうか。ここでも自分の上に立つ権威者を前に、下役たちは勇気を持って語っております。46節です。下役たちは答えた、これまであの人のように話した人はいませんでした。神殿の警備に当たる下役は軍隊の一兵卒のような存在です。下っ端です。上からの指示に従うのは当然の義務でした。その彼らが目を受けてイエス様のところに行き、捕らえる機会を伺って、固唾を飲んでイエス様の言葉を聞いておりました。ところが自分の耳で聞いてみると、上役たちが言っていることとは全く違う事実に気づいていったんです。今までこんな恵みに満ちた言葉を聞いたことがない、今までこんなに心を潤される言葉を聞いたことがない、自分たちが間違っているのではないか、 自分は誤ったことをしようとしているのではないか。この方は確かにご自分で話されるように神から使わされた方が神の恵みを語ってくださっているのではないか。これまであの人のように話した人はいませんでした。だから何もできないで、むしろ命令を拒んで帰ってきたわけです。ただできないで帰ってきたのなら、うまい言い訳もあったはずです。あえて指導者たちの勘に触るようなことを言わなくてもいいんです。でも黙っていることはできませんでした。その言葉がもしかしたら自分の身に災いを招くことになるかもしれない。怒りに触れて懲罰を受けるか、よくて職を解かれるか。でも語らないわけにはいかない。あなた方は間違っている。これまであの人のように話した人はいません。それは彼らなりの精一杯のイエス様に対する勇気ある告白でした。危険を冒してもこの方から受けた恵みを言い表さないではいられなかったんです。イエス様を捉えられないたくさんの言い訳ではなくて、あなた方に真実を知ってほしい、だからただ一言、イエス様の言葉がいかに特別な、耳を語るべき価値のある言葉か、それだけを語って指導者たちの心に訴えかけたんです。イエス様を殺そうとする考えを改めてほしい。そのために実際に自分で耳で確かめてほしい。イエス様の言葉を聞いてみてほしい。そんな思いを込めての一言だったと思うんです。けれども思いは届きません。彼らを援護するように出てくるのがもう一人の人、ニコデモです。50節、彼らのうちの一人でイエスの元に来たことのあるニコデモが彼らに言った。ニコデモは議員たちの一人であり、パリサイ人でもありました。ニコデモは三章のところで人目を盗んで夜こっそりとイエス様を訪ねて行った人です。どうしたら神の国に入ることができるのか、律法を学び戒めも守って生きてきたニコデモは自分の力に限界があることに気づきました。どうしたら義と認められて神の国に入ることができるのか、イエス様から直接聞かないではいられなかったんです。ですから下役たちの言葉に反応した指導者たちの言葉に彼は相当な抵抗感を感じました。48節で、議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいたか。いや、ここにいるニコデモ自身です。さらにこうも言われました。49節、それにしても律法を知らないこの群衆は呪われている。イエス様を信じるのは律法を知らないからなのか。でもニコデモは律法をよく知っております。熱心に学んできたんです。だから信じたんです。イエス様が本当に律法から外れたことを話しておられるのか、むしろイエス様への殺害へと怒りを燃やす彼らの方が律法を何も分かっていない。だから穏やかにニコデモは言いました。51節です。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているか知った上でなければ裁くことをしないのではないか。律法を無視しているのはイエス様でもなく群衆でもなく、まさにあなた方ではないか。律法はまず本人から直接聞くように教えているではないか。だからあなた方こそ律法からずれている。あなた方はイエス様の言葉を聞くべきだ。ニコデモが言わんとしたことはそういうことです。夜こっそりと人目を忍んでイエス様に会いに行った彼はイエス様から直接聞き、イエス様がどういう方なのかを知りました。無論この彼らの過ちをたしなめる言葉が自分の評価にどういう影響を及ぼすか、それを考えたらニコデモにも勇気はいったはずです。でもあえてニコデモは語りました。そして返答はやはりニコデモに対する侮辱でしかありませんでした。52節、あなたもガリラヤの出なのか、よく調べなさい。 ガリラヤから預言者は怒らないことがわかるだろう。よく調べなさい。お前は律法に無知なのか。そう言ってるわけですよね。聖書がまるで分かっていない。生涯かけて熱心に律法を学んできたそのニコデモに向かって彼らはそう言いました。ガリラヤから預言者は怒らないことが分かるだろう。ですがガリラヤから預言者は出ています。無知なのはやっぱり彼らなんです。私たちがよく知っている有名な預言者、お魚に飲まれたあのヨナはガリラヤ出身の預言者なんです。なぜ彼らはこんなミスをしたんでしょうか。彼らはガリラヤの人を常日頃から無学な田舎者と蔑んでいたからです。自分たちは神の都エルサレムに住む聖書の専門家、そのプライドに凝り固まった偏見がガリラヤなどから出るもんか、そんな過ちを生んでしまいました。彼らは知っているつもりで実は何も分かっていないことに気づいていないんです。で、そのためにイエス様からの恵みを受ける機会を自ら放棄してしまいました。今日はこの7章の終わり40節から52節までイエス様は登場していませんけれども、イエス様を巡る人たちから私たちはどうしたら恵みを見失わないで受け取れるか、また受け取ったらどう生きていくのか学ぶことができますので、まとめて今日の箇所を終えたいと思います。まず第一に、私たちは誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと招いていてくださるイエス様のもとに行き、素直な心で御言葉の恵みを味わい受け取っていきたいと思います。そして御言葉によって変えられ成長していきましょう。ニコデモは最初にイエス様に会った時よりも成長しています。さらに十字架のもとではもっと大胆にイエス様を愛する人として姿を現しています。次に学べることは、聖書をよく読んでいればいるほど祭司長やパリサイ人のように聖書を知っているつもりになりがちな罠があるということです。イエス様は私たちが気づかないこと、またまだ知らないことを教えようとしていてくださいます。御言葉に聞き続けることによってキリストの姿をより正しくはっきりと私たちの心に映し取っていきたいと思います。そして3つ目、私たちに与えられた恵みをまだ誤解している人たちに勇気を持って証しできたらと思うんです。自分がイエス様によって与えられた恵みを分かち、イエス様のもとに行って御言葉に聞くことを進めたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちの信仰生活は何年になるでしょうか。どれだけ聖書を読むことができたでしょうか。どれだけイエス様を知っているでしょうか。まだまだ誤解していることはないでしょうか。まだまだ知らないことはないでしょうか。知っているつもりになるのではなく、素直な心で御言葉を味わっていきたいと思います。もっと豊かにイエス様の恵みを知っていきたいと思います。そしてイエス様の似姿にますます変えられていくものとされたいと思います。どうぞ私たちを祝してくださいますように、御言葉の前に立つときにあなたが私たちの心を照らして、また私たちの心を開かせてくださって、御言葉の恵みを豊かに受け取っていくことができますようにお願いいたします。またどうぞこの恵みを、足りないものではありますけれども、周りの方々に分かつことができるように私たちを用いてくださいますようお願いいたします。 尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。